本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
この間ね、家に帰ってきたね、夜中、
はい、
家の目の前に、アライグマが立ってました、ラーメン大好き、ラーメン、
ちょっと、それちょっと盛りすぎでしょ。
いや、本当なの、
立ってましたって、
立ってたの、
立ってましたって、
いや、ちょっとこれ、まあいいや、はい、
アライグマです、立ってたんですか。
アライグマが立って、まあ、ちょっと後で話すです、これは、
私の実家でもですね、たまにアライグマだかタヌキだかよくわからないのが来て、昔飼ってた犬の、犬のご飯ですね、あれをその奥の物置でコリコリ食べてるのを見かけたことはありました。田舎に住んでるノブです、よろしくお願いします。
いや、そんなことはどうでもいいんですよ、後で話して。
いいんですか、
はい、もっと大切なことがあるじゃないですか、
ですね、
僕たちには。
はい、じゃあ行ってみましょうか、せーの、
お便りコーナー。
皆様からのお便りコーナ
ー。お便りですよ、ありがとうござい
ます
。
来ましたか、
本当に。
どんな人ですか、はい、今日は。
ウキウキマンボウさん。
とうとう来ましたね。
ラムさんが、しつこく言うから、送ってくれたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、第364回で登場しましたウキウキマンボウですと。毎週楽しく拝聴させていただいております。私は博学な音の魔術師、ノブさんのファンです。ラーメンさんのファンではありません。
何？
ありがとうございます。そんなお二方に質問なのですが、
はい、
私は日清焼きそば UFO が大好きなのですが、ずっと疑問に思っていることがあります。カップ焼きそばは、焼いていないのに焼きそばで販売しているのですが大丈夫なのでしょうか。ネットにもいろいろ書かれていますが、お二方の見解を教えてください、ということでございます。
はい、
これ以前UFO をやった時にもなんかこんな話ちょっとしたような、気がしますね。
まあ、まずは、
はい、
ウキウキマンボウさん。
はい、
よくぞ、
ありがとうございます、
世界を出してくれましたね、ありがとうございます。いや、こうやってね、本当今までずっとね、これ、ずっと聞いてるのよ、この人、
はい、
だけどずっとサイレントリスナーだったんだけど、
まあラーメンさんしつこく言うから、
はい、だからまだまだね、サイレントリスナーさんいっぱいいると思いますので、これ、ウキウキマンボウさんがその先駆けとなっていただければ
、で、UFO ですよ、
あれはさ、風や焼きそば風でいいんじゃない。
でもコマーシャルとかでも、日清焼きそば UFO ってもう大々的に宣伝してますよ、
じゃあ訴えようかね。
多分あれ最初にあれを焼きそばだって言って出した時は、相当な葛藤があったと思うんですよ、日清の社内で。
だよね、焼いてないじゃないですか、
焼いてないのに焼きそばって言ってもいいのだろうか、その公正取引委員会に訴えられたりしないだろうかとか。
これ今だったらやばいんじゃない、これもう今はさ、もう文化になっちゃったけど、今厳しいじゃん、そういうのに、昔ゆるゆるだったじゃん、多分発売した頃は、これ今だったら多分ダメだっただろうね、こういうウキウキマンボウさんみたいなさ、細かいやつがいるとね、これ企業にこうチクチク言うわけじゃない。
今だったら、今日清焼きそば UFO 出たら、日清焼きそば UFO になったかもしれないですね。
そう、絶対そう。
昔のこうね、まだ緩かった時代にどさくさでこう出しちゃったら、もうそれが定着しちゃったから。でも考えてみればさ、焼きそば、実際に焼きそば作る時も、そばはまず蒸しますよね、麺を、で鉄板の上でソースと絡めて出すんですけど、鉄板の上でやる作業っていうのは、要はその麺を温めるわけじゃなくて、麺を調理するわけじゃなくて、そのソースをちょっと若干焦がすとして、で風味出すっていう作業じゃないですか、であれば最初からそのソースに風味がついていれば、もう焼く 作業は実は必要なかったっていうことでどうでしょうか。
いやーそれを言っちゃおしまいよ
あのセントラルキッチン方式ですよあの我々の大好きなサイゼリアとかでね、はい、あるみたいにもうその風味付け、まあ、最終的にあの火を使う調理はもう完全にセントラルで終わってると。
でもねあれやっぱり焦げて絡めるところが塩あのソースで結構砂糖も入ってるから、うん、やっぱりね熱によってうまみが出るし、うんはい、やっぱりね焼く工程が必要なんじゃないか、
ま
あ、
多分そこまでねきっと日清はね、うん、やってると思うんですよ。ギリギリまで、うん、ギリギリのところまでやってるんですよ、うん、
じゃソースの方に焼いた感の味をさしてる
よくあるあの後の仕上げの小袋みたいな感じでやってるんじゃないですかね、うんうん、あるいは、うん、その焼いてないやんっていう突っ込める余白をあえて残してやる。
なのに、うん、発売からこの何年と突っ込まれかなかったんだよね多分ね。
多分ねみんな突っ込んでると思います、うん、でこういう浮きまんさんみたいに、うん、こういうとこで喋ったりとかいう人がいるのでそういうこう何やっぱり完璧超人ってさ、うん、相手にしにくいじゃないですか。ああどうせあいつ完璧だしみたいな。だけどちょっとこう抜けたところがあったりちょっとこう突っ込めところがあるとおいおいちょっとお前それどうなのみたいな
感じなんか親しみ感、
ね、そうそう親しみが湧くみたいな。あえてそういう余白を残してるっていう日清の高度なブランディングなんですよきっと。これは
さすが博学のノブさんの意見ですね
まあでもあの王者日清ですから、うん、やりかねんなと思いました、
ね、私はそうだね、うん、
その自分にとって不利な点をあえてこう、うん、マーケティングに使っちゃうみたいな。さすがだと思いました。
横綱相撲だね。
横綱相撲ですねうん。
まああのウキウキマンボウさんみたいに懐深く、あウキウキマンボウさんは懐が浅い。
浅い。
いや深い
深いですよね。
いい人です、
うん、深いからこうついうっかりウキウキマンボウしちゃうんですよ ね、 ねきっとね、うん、深いところで差し込みすぎて。はいありがとうございました
、はい、またお便りお待ちしてますからね。ウキウキマンボウさん、
うん、まあでもやっぱこうでラーメンさんもほらウキウキマンボウさんと、まあね、顔見知りなので、はいはい、普段はこう会って話したりあのテニスでウキウキしたりしてると思うんですけども、うん、こうやってあ改めて文字で、うん、文章でこう、ね、あの連絡してくれたりとか文字でこうコミュニケーション取ったりするってもまたなんか一つあの、ね、楽しさがあるじゃないですか、うん、で今ほらこの世の中、はい、文字とのやり取り文字のコミュニケーションに革命的な技術が急に普及しだしたのご存知です。
あ、もしかして？
もしかして。
噂の
チャット GPT。
はい。
もう私もね、うん、早速有料会員登録して。
え、有料？ラーメンさん無料よ。
あのね、しばき倒してますね。いろいろ、あの、まあ、仕事に使ってるんで、有料じゃないとちょっと都合が悪いんですけれども。うん、あの、いろんなことを聞いて、まあ、主に英語の添削ですけどね。英語の文章を書いて、うん、これでいいのかとかこの単語はこういうところで使っていいのかみたいな感じをよく聞いてます。あ、ちなみにこのゴリゴリゴリゴリ言う音はですねプロテインスナックの音です。すっごい硬いんですよこのプロテインスナックで後味が節分豆っていうね。
はい、というわけで、ね、早速さっき聞いちゃったこれ言ってみましょう。
はい、
オープン AI の、
はい、
読んでみましょうか。GTP
ラーメンさんがですねこれどうしたの、もうこの
でこの送るボタンを最後押してください、
はい、ラーメンさんが早速そのチャット GPT を
おすごいすごいもう答えた、うん、はい、質問い
ラーメンさんが入れた質問がこんな質問入れましたね、はい、カップラーメンを食べてその感想を言うだけのポッドキャスト番組を始めようと思うけどどう思いますかっていう
なんて答えた？
質問をした
ポットはなんて答えた？
今 GPT ちゃんが
チャットは
一生懸命回答を作ってますけど、どれどれで、カップラーメンに対する感想を言うだけのポッドキャスト番組や、
はい、
食品や料理に関心を持つ人々にとって魅力的なものになるかもしれません、
う
ん、カップラーメンは多くの人が手軽に手に入れられる商品であり、うん、多くの種類があるため興味深いトピックになるかもしれません。
お褒めてくれてるの？
ただし
ただし、
はい、他の商品と比較してカップラーメンは栄養バランスが偏っている場合があるため、うん、健康的な食生活を実践する人々にあまり適していないかもしれません、はい、またカップラーメンを食べるだけなくその歴史や文化、製造プロセスなどについても話題にすることでより幅広い視聴者層を獲得できるかもしれません。最終的にはコンセプトや配信形式、宣伝戦略など様々な要素が成功を左右することになるでしょう。しかしカップラーメンに関する関心がある人々にとっては面白く楽しめる番組になる可能性があると思います。
お
なんかあのうちの番組そのまんまって感じしません、
ね、じゃあちょっとこのさ最後の面白く楽しめる番組、楽しめる番組にするには詳しく教えてください。はい、これ。
身も蓋もない話ですけども。チャット GPT にラーメンさんが番組を盛り上げる秘策を聞いております。
はい。もう答え出た。
あ、もう
答え出て
ますね。面白く楽しめる番組にするためには以下のような要素を考慮する必要がありますと。
はい、どうぞ。
1、オリジナリティのあるコンテンツ。他の番組と差別化を図るため独自のアイデアやコンセプトを持つことが大切です、はい、例えばカップラーメンを食べながらそれぞれの思い出やエピソードを共有するといったオリジナルなアプローチを取ると、
はい、やってますね、はい、
興味深く視聴者にとって楽しめる番組になるかもしれません、
はい、
2、分かりやすい説明と解説。視聴者が理解しやすいようにカップラーメンに関する情報や歴史、文化、製造プロセスについて分かりやすく説明することが大切です、うん、また専門用語を使用する場合には適切な解説を加えて分かりやすく伝えることが必要ですと、
うん、
3、ゲストの招待。ゲストを招待して彼らの意見や経験、お気に入りのカップラーメンについて話をすると視聴者に新しい情報やアイデアを提供することができます。またゲストとのやり取りを通じてリラックスした雰囲気を作ることができ視聴者にとって楽しい番組になるでしょう。
あれこれガーソーの
こと、うん、ガーソー先生ですね、
はい、やってますね、はいはい、
あとは森本さんとかね、
はいはい、
森本女子とか、
はい、
4、視覚的な要素。視覚的な要素を取り入れることで視聴者の興味を引きつけることができます。例えばカップラーメンのパッケージや、うん、インスタントラーメンの調理過程を映像化することで視聴者にリアリティを感じさせることができます。
ポッドキャストですよ僕たち
そうですよねちょっと、うん、ポッドキャストについて聞いてるのにな、はい、5、プロモーション。ソーシャルメディアや YouTube、 適切なプラットフォームで宣伝を行うことが重要です。
やってない
またタイトルや説明文など視聴者の興味を引くような要素を含めることでより多くの視聴者にアプローチすることができますと、うん、いうことですね。
まあおっしゃる通りですねこれまあでも本当大概やってるねこれ言われたことはね。
まあまあそうですね、
うん、まあ、ただ宣伝活動は一切してないからね。
一切してないですけどね、うん、チャット GPT ってほら世の中にすでに出回ってる情報をうまいことこうつまみ食いして構成するのが得意な技術らしいんですよね、
うん、
あるいはそのこっちからこうバーって文章をぶち込んでこれを要約してくださいとか、うん、英語にしてくださいだとか中国にしてくださいだとか5行でまとめてくださいとかそういうのがねすっごい得意なんですって、うん、だからどちらかというと、うん、自分が知らないことについて、
うん、
Google 検索するみたいに探してきてくださいっていうのは割と苦手なんですよ、う
ん、探してきてくださいが苦手、
うん
うん
うん、
どういうのが得意なの、うん、この人は
文章を、もともとある文章をいろんな文章を寄せ集めてきて適当にこうアレンジして気の利いたものに仕上げるみたいな感じです。そういうのが得意だから、全く何も知らない、そうだな、例えばこの目の前にあるこの新しい飲み物っていうのはどうやって作られてどこから来たものですかっていう質問をすると、
うん、
結構トンチンカンな回答を返してくるんですよ。
へえ。
だからその探し物とか調べ物は苦手なんですチャット GPT、
うん、
でその同じチャット GPT の技術を使って探し物に特化したのが、マイクロソフトのですね Bing っていう
検索。あ、違うんです。
それ同じ根っこは同じ技術使ってるはずなんですけど、
う
ん、運用の仕方が違うみたいな。Bing の方は探し物超得意なんですよ、
うん、
さっきラーメンさんが言ったみたいなこう普通の文章を打ってこういうことについて探したんだけどあれってねああいう感じだよね、この辺がちょっと丸くってこの辺が伸びててみたいな感じでやるとちゃんとその意図を汲み取ってこの検索結果ですかみたいな、
うん、
でちゃんとこう URL とか出してくれるんですよ、
うん、
だからちょっと使い方が違う Bing と GPT はね、面白い。
これも何一本化するんかないつか、あのベータ VHS 戦争みたいなのが起こるかな、うん、
まあでもマイクロソフトはそのオープン AI というチャット GPT 作ったサービスのところに、うん、もうすごい何百億ドルってお金ぶち込んでるんで、
うん、
もうあの運命共同体みたいなもんですから。
うーん、
それよりやばいのは Google ですよ。
Google?
Google、
あ、そうか、検索か。
そうそう、検索、こっちの方がだって圧倒的便利じゃないですか、うん、今までだと検索するって言ったら、カップラーメン番組盛り上げ方みたいな感じで、うん、こうバラバラのキーワードを入れて、で出てきたもずらっと出てきたものに対してこれかなあれかなって言われて、ね、使う人が調べるじゃないですか、うん、でも今もう AI みたいなチャット形式の検索になってくると、もうこっちが適当にそのカップラーメンのポッドキャスト盛り上げたいんだけどどうしたらいいみたいな感じで打つと、さっきみたいにずらっと出てくるじゃないですか。
すごいんだ
ね。だからもう Google 戦々恐々ですよ。
どうなるの Google？ だから Google は持ってないの？
Google も最近 Bard っていう新しいその同じような、
Bard、
同じような技術をリリースしたらしいんですね、
うん、
だけどもうチャット GPT はもうその何歩先も先に行って爆走してるんで、しかも世界中からとんでもない額のお金が集まってきてるじゃないですか、
うん、
そりゃちょっとやそっとじゃあ Google が、Google が検索エンジンでやったことをやったようなことを、勝者の戦略をもう GPT はすでにやり始めてるんですよ。
あ怖いね。
多分追いつけないですね Google
で。ってなると Google が弱くなるってことでしょ、みんな使わなくなるってことは広告収入もなくなってくる、
なってくるでしょ。だから今まで我々が使っている面には Gmail とか、
うん、
YouTube、Google カレンダーとか YouTube とかももしかしたら値上がりするかもしれないし、
もしかしたら YouTube の配信の YouTuber さんたちの収入も減るってことじゃない、うん、
あ、今だから現実的にその広告収入が5分の1ぐらいとか
5分の 1?
なったりとかしてるって言ってる人もいましたよね。
いや、それでさ会社辞めて独立しちゃったりとかいるじゃない
です
か
ねえ、やっぱああいうプラットフォームに依存するビジネスっていつどうなるか分かんない、
ルールが向こうにあるってこと。
そうそうそうそう、
怖いね。
怖いですね。まあその時は美味しいもんでも食べてさ幸せに気分になればいいんじゃないですか。
お腹いっぱい食べようか、そういう時
は
ね。
はい、じゃあ今週の獲物でございます。
はい、
赤い
キツネ
違う、エースコックでございますね。
はい、
麺特盛からタンメン赤の馬からラー油ペースト付きとございます。
はい、
特盛ノンフライ麺って書いてありますねこれはどういうやつ。
はい、これは満足の麺特盛からタン麺紅の紅の馬から、これ紅のかな、紅の、あ、X ね、はい、紅の馬からラー油ペースト付きっていうタイトルです。定番のタンメンを 100g もある特盛ノンフライ麺と新開発の、旨辛ラー油ペーストで仕上げた心ゆくまで満足できる一杯、しっかりとした弾力と滑らかさのある丸葉の麺をボリューム満点に仕上げました。チキンをベースに、胡椒やごま油を効かしたコクのある塩タンメンスープです。新開発の旨辛ラー油ペーストを加えることで辛みと風味が広がります。キャベツ、肉そぼろ、人参、コーン、ネギ、キクラゲを加えましたとさ、
はい、
ということ
です。今蓋開けましたけど、ほらいかにもノンフライっていう感じの、
あ、本当だ、
あのビシッと締まった麺ですね、はい、それで袋が3つ出てきました。
1つ
が後入れ粉末スープ、
はい、
で火薬で特製ペースト、
はい、
これなんかちょっと味噌っぽい感じのペーストですね、うん、これじゃあまず火薬を入れましょうか。火薬はキャベツかな、これ
キャベツ、肉そぼろは入ってないね。あ、入ってる、入ってる、
あります。
キャベツ、肉そぼろ、人参、コーン、ネギ、キクラゲ全部入ってます、ここに。
じゃあこいつをドバッと入れまして、
はい、
ただまあこう、
ヨミさん、これ、あ、くれないじゃなかった、赤で読みがない、書いてある。
糸辺に
ベニって
言うんですね、斉藤匠の匠ですよね、うん、ベニって書いてある。くれないとしか読めませんよ、これ。
これ赤って書いてない、赤のってこれ書いてあるじゃん、赤。
くれないですよ、
くれないだじゃない
よ。粉末スープは後入れですね。
後入れです。
なんかでもこれ、この大きさの割にはちょっと火薬控えめな感じしません？
本当だね。
コーンも、
でも麺は特盛とか言ってるのどこまで膨らむかね、このノンフライが。
コーンもちょっとまばらにしか入ってないし、キクラゲも なんだろう、これ膨らむの、クラゲって膨らむんでしたっけ。
あ、キクラゲは膨らむね。いやだけどこれ、ボリューム満点を歌ってるよこれ、大丈夫。
そうですね、100g ならでの満足感と書いてございますが、でもこの入れ物がいいですね、この赤色にな
んかね
ラーメンマークがついて、
うん、ザ・ラーメンって感じ ね、
へえ。お湯が沸くのを待っております。
はいはい、来ましたね。
じゃあお湯入れます。
お湯入れます。
ジョロジョロジョローンと、
はい。
で、熱湯4分だそうですね。はい、Hey Siri、タイマー4分。
4分のタイマーを開始します。
はい、4分経ちました。
はい。
では、粉末スープからいきましょうか。
はい。
あ、なんか、
あ、膨らんでるね。
これキャベツがモリモリになってるぞ。まずは混ぜ混ぜして、あ、いいです。このなんていうの、ノンフライ麺をこのほぐすときのこの感覚って独特なもんがありますね。ほぐほぐほぐ、なん
か重みがあるよね。
ちゃんぽんみたいなの。で、後入れスープを、おお、どさっと。白い粉ですね。ちょっと薄茶色い白い粉がの粉末スープですと。まだこの時点では辛みっぽい
普通のタン
しないですね。やや白身のかかった、白く濁りのかかったようなスープになりましたと。んで、ここになんちゃらペースト、特製ペーストかな。よいしょっと。
ああ。
おう。なんか赤黒いやつが出てきました。激しく出てきたので、ちょっと飛び散っちゃった、その辺に。あれ？でもなんか、ペースト自体はちょびっとですね。
これそんな赤く染まるほどでもないね。
そう、本当、割と少量。
一蘭の辛みだれ入れる感じだね。
やや、スープが赤く染まりましたと。うん、はい、では実食いきます。はい、
実食。
麺がビシッと細いですね、これ。よいしょっと、
ちょっとずつ、
はいはいはい、
あ、でもなんか麺が違うね、やっぱ。
ノンフライって感じですね。ちょっと、
OK。
じゃあ、どうぞ。
はい。グマ、はい、グマ、グマ。
これ、なんかお肉っぽくないですか、この辺。ちっちゃい、ちっちゃい肉。うん、香りは。微妙だな。
うん、微妙。
わかんない
。
うん。ほんのり香るスープ。なんだ、何のスープだろう。麺はなんか結構どっさり入ってるイメージです。うん、どうだろうな。
弾力ありそう
だ。うん。スープからね。辛いんですけど。
うん。塩味。
結構ね、胡椒辛さもかなり強いです。
うん、
この唐辛子のあの辛さに加えて。うん。まあ、いわゆるその、豚と野菜のスープなのかな、これ。
うん、
に辛みが入りましたっていう感じですね。はい、結構ね、胡椒辛いのも強いですね。麺。ああ。
何？
いいですね、この麺。うん。ノンフライだ。正しくノンフライだ。よいしょっと。うん。
弾力はどんな感じ？
うん。ちょっとこう、しなっとしてますけど、うん。一つ一つの麺が、ビシッと、まあ、縮れてないのでね。
うん。
ビシッとしてますね。スルスルと入ってくる。 あ、これ結構食べ応えがあって麺を、こう大盛り食べてるっていう感じの満足感はありますね。
やっぱ言うだけのことはあるね。
ですね。で、どんどんどんどん入ってきちゃう。
具は言ってみましょうかね。キャベツ。
キャベツですね。
まあ、シャキシャキ聞こえる。
インスタントのキャベツです。これ聞こえ
る。大豆そぼろ。あ、キクラゲ。キクラゲ、はい。
キクラゲ、ふにゃっとしてます。これ大豆そぼろ。
大豆そぼろ。
なんかおまけって感じ。
コーン。
コーン、いたいた。よいしょっと。
ネギ。
ネギペラペラでちょっと取り出せなくて分かんないです。
あと、人参。
人参いた。これ。硬い。ラメさんもやってください。
はい、じゃあラメさんもいきます。スープは、
超辛い。
ちょっとあれだね、色が若干薄い、さっきの、赤いオイルで、ちょっと表面は、ちょっとピンクというか、オレンジピンクみたいな色ですね。匂いはね、そんなになく、ちょっとチキンの匂いがするかなって感じです。いただきます。あ、これタンメンだね。あ、でも辛い。あ、辛っ。あ、辛いよ、これ、結構。あのね、ライトな辛さだね。ボディのある辛さじゃなくて、この表面だけチクチクチクって、チクチクするような、爽やかな辛さです。で、スープ結構これ、旨味がある塩スープ。チキン塩スープって感じ。結構鶏の旨味がしっかりしますよ、これ。で、そこにこの辛い、この辛いのがね、ラーメンさんちょっと邪魔な気がするけど、辛いの好きにはたまらないと思う、これは。で、ノブの言った、この胡椒の、胡椒の、なんちゅうの、ピリッとする。辛いというか、ピリッとする、この刺激がありますね。麺いってみようかね。麺は細麺のノンフライ。うん、結構食べ応えあるね、この麺。
ね。
あの、細いから、まとめてこう、食べるじゃん。そうすると結構ボリュームがあるね、これ、口の中に。
それをこう、口の中に流し込むのが快感ですね、これ。
これね、あの、3本、4本つまんで、こうやって お上品に食べると、良さはあんまりなく。これガツッとつまんで、
掴んで、ズゾゾゾって入れる感じ。あの漫画みたいに食べるとすごく美味しい。
コーンも美味しい。あ、キャベツも美味しい。あ、ネギだ。
で、この、キャベツのシャキシャキが結構いいやつ
になってますね。ね、すごくいいね。
いいぞこれ。
いや、これね、バランスいいよこれ。あの辛さも。嫌になる辛さじゃないから、ちょっと刺激があって。
うまい。
あ、でも子供は無理だね、これ。この辛さ。
そうだね。
これは中学生以上かな、これが食べれるのは。小学生は無理だ。
はい。さて、じゃあエースコックの満足の麺、特盛辛タン麺ですけど、ラーメンさん、これどうでした？
これ、ヤングマガジン？
ヤンマガ。
ヤンマガ。
はい。イニシャル D。
はい。ヤンマガです。
その心は？
あのね、関東にさ、グラビアアイドルのやつ乗ってない？
乗ってますね。
小学生は見ちゃダメです。中学生以上です、これは。
ヤングって書いてあるからさ。やっぱりちょっとその辺じゃないですか。はい。
ちょっと刺激が強いです、小学生には。
あ、そうですね。はい、あのピリピリするし。刺激の強いラーメンということでした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメン一気。ラーメン二気。もう今タンメンって聞くとさ、
はい、
全国的にいろんなタンメンがぼちぼち出始めてますよね。
そう、これね、昔はこれね、何年も10年ぐらい前までは、タンメンといえば関東にしかなかったの。
はい、タンメンってそもそもあの湯の麺と書いてタンメンですよね。
あ、それは本場中国の話で、
はい、
中国のタンメンっていうのは、あのさっぱりしたラーメンとか、ね、このスープと麺みたいな意味の。でそこにいろんな具を乗せて、 あっち大陸では料理になるんだけど、
多分焼きそばとか、うん、ああいうのに対してのお湯だね、スープの麺、タンメンなんですよね、
う
ん、
で日本でこの流行ってるタンメンっていうのはそれとは全く違って、うん、横浜で最初、できたと言われてますね、これは。ほう。で結局なんか、これもちゃんぽんと一緒で、うん、とにかくお腹いっぱいになってもらいたい系の栄養満点で始まったと思うんだけど、うん、野菜とか、ちょっとした豚肉その辺を炒めて、うん、で塩味のスープと合わせて食べるっていうのが、うん、まあ、いわゆる一般的、今まで言われてきた関東の、うん、タンメンなんだけど、今ねご当地タンメンっていうのが結構できてるんですよ、うん、あちこちに、うんうん、まあ、その何いろいろタンメンでも豚骨ベースのタンメンもあるね、
うんうん、
いやそれもちゃんぽんじゃないっていう感じがするんだけど、豚骨でベースで色が濁った、ちょっと濃厚系のタンメンもあれば、あっさりしてるけどニンニクの味をガツンと効かした、ちょっとあっさりしてるけどパンチの強いタンメンと、なんかそんな二大勢力が広がってる感じはします。
結局のところ、そのタンメンとラーメンを分ける決定的なものって何なんですか？
タンメンとラーメンの決定的な差は野菜とかの具だね。
具、
うん、ラーメンは何、
うん、
麺を茹でてそこにスープを入れて、うん、麺と合わせて具を上に乗せる、
うん、ちょいちょいちょいとこう、うん、何品か乗せますよね。
そうそう、はい、タンメンはちゃんぽんと同じで 具を炒めるのよ。
具を炒める、はい、うん、
でそこにスープを合わせて最後麺を合わせる。
なるほどなるほど。
ちょっと
ちゃんぽんじゃないですか。
だからちゃんぽんの塩スープ版っていうのが、うん、まあ、どっちが先かってはね、またこれちょっと論争になっちゃうかもしれないのであれですけど、
うんうん、
まあベースはやっぱり中国がベースになってるって感じがするよね、
うんうんうん、へえ。
というかこれからどんどんね、うんうん、ご当地タンメンが出てくるんじゃないかと思います、
はい、
分
かりました。じゃあ次のコーナー、まあ、次のコーナーじゃないですね、エンディングですね。エンディング、
エンディング、
はい。
今日は何話したっけ？
ウキウキマンゴーさんじゃないですか。
あ、お便りコーナー。
お便りいただきました
よ。そうだ、そうだ。もう何よりも嬉しいお便りですね。
ピューピュー GPT の話でしたね。まあでもそのうちあれですよ。送っていただくお便りもチャット GPT とかでお便り作って送ってくる人いるかもしれないですよ。カップラーメンインデックスに送る適当な文面の応援メールを作ってくださいって言ったら出てくるんじゃないですか。
ちょっとチャット GTP 聞いてみましょうね、はい、さっきの話の続きが多分できると思うから、その番組にリスナーさんからお便りをもらうにはどうすればよいですか。はい、読んでください。
以下のような方法が考えられます、
はい、どうぞ。
ポッドキャストの中でメールアドレスを伝えるあやめさんがいつもやってることじゃん。ポッドキャストの冒頭やエンディングなどでリスナーからのお便りを募集する旨を伝え、うん、番組宛にリスナーメールアドレスを伝えることができます、
うん、
メールでのお便りの場合、リスナーからのお便りを読む際には、
はい、
事前に番組スタッフが選んだ内容を取り上げることもできますと、
はい、
ソーシャルメディアを活用すると、
はい、
電話や音声メッセージを募集すると
か。電話や何それ、音声メッセージって何？
よくラジオ番組にありますよね、留守電みたいな感じで入れてもらって、
はいはいはい、
それを流すみたいな、
うん、
パトレオンなどの支援サイトを利用する。
何
パトレオン。
パトレオン、
うん、
何それ、
うん、なんか支援サイトっていうから多分お金とか集めるんじゃないですかね、キャンプファイヤーみたいに。
あ、
使ったことないし見たことないですけど。で、そういう支援者向けに特別なコンテンツを作成し、リスナーからのお便りを募集することもできますと、まあ、要はその、ご支援いただいた方には特別なコンテンツをお届けするみたいな、
うん、
いう感じなんですかね。我々が提供できる特別なコンテンツなんです。何か思いつかないな。これらの方法を使ってリスナーからのお便りを募集することで、番組の内容をリスナーのニーズに合わせたものにすることができますということです。
ということで、やれることはただ一つですね、うん、はい、はい、皆さん 携帯持ってくださいね。
いつものやつですね、
はい、もしくはパソコンの方はパソコンの前に立ってくだ立たなくても行ってくださいそして、カップラーメンインデックスを検索してください。チャット GTP で検索しても出てきませんので、Google もしくは検索エンジンで検索してください、はい、そしたらラーメン中年
カップラーメンと中年
カップラーメンと中年男っていうのが出てくるから、うん、それをクリックしてください。そこに過去の放送分が全部載ってます、その中に、
お便りフォーム
がある、ね、お便りコーナーっていうのがあるので、はい、そこをポチッと押す。はい、そして感想を並びに何でもいいから書いて、
でボタンを押せばいいよ。
ボタンを押せば届きますので、サイレントリスナーの皆さん、またまた、お手紙書いてたけど、あ、そうや、最近書いてないな、お手紙っていう方、は
い、何を書いたらいいかわからない場合はそれこそそこでチャット GPT の出番です
よ。お、そうじゃん、
適当なことを
つぶやいてください。駆使して、はい、お便りいただけたら嬉しいと思います、
はい、お待ちしてます。今週もお届けしました皆様のお相手は
チャット GTP 並みに解説できればいいなと思います。ラーメン大好きラーメンさんと、うん、
まあでもこの人間臭いところも、あの人間リス、人間何、ね、人間がしゃべる魅力でもありますよね。
そのさ性能低すぎるもん
な。そのうちさ、うん、そのうちそのチャット GPT みたいなやつが標準になって普通喋るのは、うん、我々人間はもうあの人間 GPT みたいな感じで、
人間 GPT
人間 GPT のコーナーみたいな、じゃあここから先5分間は生の人間が喋りますみたいなそういう風になるかもしれないですよ。
可能性はあるね、
うん、あのその何が飛び出すかわからない。
だってさ、これそのうちほら言葉も言うように今言えるじゃん。
はいはいはい、あの VTuber みたいな感じですね、うん、
ってなったらいよいよラジオ番組だと、うん、人がやらなくてもいい、
人がやらなくてもいいその我々が喋りそうなことをあのねコンピューターに打ち込んでおいて、そうそうそう、じゃあちょっとあのこれからこのラーメンを使って30分あの文章考えてって言ってまず文章バーって出させてそいつをなんか機械に喋らせるんですよ、ノブラーメンで、うん、できるかもしれないですね。だってほら我々も7年も番組やってるじゃないですか、はい、多分それを全部機械で地起こししてそいつあの叱るべき人工知能にぶち込んでおけば、ね、バーチャルインデックスができちゃいますよ。
そうよ、このカップラーメン筋肉まで例えるととか言い出すかもしれない
でまあ、適当にあの今週のラーメンの情報だけ入れて、うん、そのラーメンについて語ってくださいって言ったら、
あ、やる ね、
ね、絶対どっかの番組やるよきっとそれ、うん、怖いなと思いました。
ニュース番組とかそんなんじゃない、これバラエティ系はちょっとなんかあるか
もしれない。ニュース番組はもう中国で何年も前からやってますね、バーチャルそのアナウンサーみたいな人が喋ってるんですよ。喋る原稿の内容は多分リアルに作ってると思うんですけど、あー、はいはいはい、まあ、VTuber みたいな人がニュース番組
喋
って
るんですよね。
うん、怖いね、そういう世の中になってしまいました。知らない間に世の中はぐんぐん進んでいる、
一気に来るね、
うん、まあ、この波に乗り遅れないように楽しみながら波乗りしたいノブでした。
はい、お届けして
お届けしましたのは
来週もしかしたらもう僕たちはやってないかもしれませんラーメン大好きラーメンさんと、は
い、でも知らないうちにあのマシンノブ、マシンラーメンに変わっていくかもしれません。その後のちゃんと後でネタバラシしますんで、楽しみに、その日を楽しみにお待ちください。ノブがお受けしました。また来週。
さようなら。
はい、アディオス。